人生は
99%
変わる。
アナラジラジオよ。
イクノー寺小屋プレゼンツ、集まれイクノーキッズ。
皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。育能寺子屋本部教室、マック新生塾塾長の田中明文です。そして、
ナビゲーターの戸井美優奈と申します。よろしくお願いいたします。さあ、この番組はですね、育能寺子屋本部教室、マック新生塾の田中明文塾長がメインパーソナリティを務めるポッドキャスト番組です。自ら考え行動できる子を育てる自立自立学習を中心に、育能という理念のもと教育についての話題をお届けする教育番組です。さあ12月になりまして、今年も残りわずかですが、先生どうでしょう、塾のご様子はどんな感じですか？
そうですね、
はい、
むちゃくちゃ急に寒くなりましたよね。
いや、そうなんですよ。びっくりしまして、
もうちょっともう耐えられないぐらい寒いんですけど
そうですよね。ね、急にのすごく寒くてですね、
はい、ただ子供たちってね、うん、すごい寒がる子と、もう真冬やのに半袖と短パンの子とかもいるのです
ごいですね。
なかなかね、教室の温度をね、どのぐらいにしたらいいのか、うん、あんまりあったかくしすぎると、うん、子供らうとうととし始めるの で、
そうです、ね、
はい、ちょっと体感、
うん、
あのね、寒いじゃないですけど、ちょっとひんやりぐらいにしておいた方がいいかなとか思いながら、
うん、
はい、空調に頭を悩ませている最近です
、はい、もう塾の内容よりもね、まあ、でもね、風邪ひかれたりすると、ね、困りますし、でそこどう敏感になりますよね。
そうですね、この1、2週間本当にインフルエンザがすごい猛威振るってましてね。
ですよね。
そう、休む子が多くて、ちょっと、うん、あの最近教室が寂しい感じです、休む子が。
そうですよね、まあでもなんとか元気に冬休みを迎えてほしいなというところではありますね。
そうですね、もう言うてる間に冬季講習も始まり出すので、ね、12月の末ですけど ね、
はい、頑張り時ですから、
それに向けて、
はい
、はい、体調も整えないとというところでございます。
いや、ありがとうございます、はい、ではですね、早速ですが最初のコーナーはこちらです。みんなの育能寺子屋先生。はい、みんなの育能寺子屋先生ということで、育能寺子屋加盟塾の先生方をお招きしまして、育能の成果やその活用法に関する体験談をご紹介いただきます。育能の成果、活用例、リスナーの皆さんと共有しまして、育能への理解を深めてもらうコーナーです。さあ、田中先生、本日のゲストはどなたでしょうか？
はい、本日のゲストはですね、京都府宇治市の大和塾塾長の高橋翔一先生です。高橋先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。じゃ、高橋先生、早速なんですが、ちょっと簡単に自己紹介いただいてもよろしいですか？
はい、大和塾は、1974年に、初代塾長の私の父が、創立しまして、で、50年超ですね、地域の子どもと、子どもたちを育てるということで、進めてまいりました。で、私自身は、1994年から、この仕事に携わりまして、で、私が20歳になった時に、父親が、塾長をしろということで、1996年から、2代目塾長として、今に至ります。で、長い歴史なんですけれども、地域の子供たちを、一生懸命、育てようということで、ここまで来てるんですけれども、子供たちが、この先、どんな壁にぶち当たって、で、その壁をどうやって乗り越えていったらいいか、私自身の経験とか、周りの友人たちの経験とか、それから塾の講師たちの経験、子どもたちを今までずっと見てきて、この子はこういうふうに超えていったというようなことを、私たち知ってますので、それを、 子どもたちに伝えて、で、まあ、一緒にこうやって乗り越えていったらいいん違うかっていうことで、まあ、アドバイスをするっていうような仕事も私たちの仕事かなと思って、まあ、ずっとその思いでやってきてるんですけども、大学生の時に、ちょっと、まあ、お土産屋さんみたいなところでね、座席禁止っていうプレートがあったんです。で、はい、挫折禁止って、もう諦めることは禁止っていう、その、なんか、なんていうか、なんて言ったらいいんですかね。駐車禁止みたいなマークなんですけどね。中禁のマークみたいなやつが売ってて、で、それで、あ、これいいなと思って、まあ、今も教室には貼ってるんですけど、まあ、僕の授業でとりあえず、ネガティブ発言はすべて禁止してるんです。もう、めんどくさいとか、だるいとか、もうそういうことも一切教室では言うなということで、諦めることは、させないようにして、まあ、うちの塾生は、しんどとか言って言うたら、僕が今なんて言ったって言って聞くんで、いや、何も言ってませんと。まあ、そういうような感じで、まあ、授業をしてまして、まあ、諦めない子を、まあ、一生懸命育ててるっていう、最後まで頑張り続けるっていう子を育ててるっていう感じですね。
素晴らしい。 いや、田中先生、とんでもなく熱い方が来られましたよ。すごいじゃないですか。
いやでも、うん、ネガティブ発言禁止はもううちも一緒です。
あ、そうなんですね、
はい。
いや、まあ、言葉大事ですからね。
大事ですね、はい。
そうですね、口から出したら、まあ、自分の耳でも聞いてますし、頭で思うことと自分の口から発して耳で聞いて、また頭が認識してしまうので、
はい、
前に進めなくなっちゃうんですよ。なので、もうとりあえずネガティブ発言をした子は言い直させる。
はい、
数学嫌いやとか言ったら、今なんて言った？いや、好きですそんな感じですね。まあ、僕のことよく分かってる子どもたちなんで、僕の前でこうネガティブ発言したら、まあ、何も言ってませんとか、すぐに訂正してくれるんで、で、まあ、それでね、他の子たちが笑っちゃうっていう、まあ、楽しい雰囲気になりますよね。
素敵ですね。
まあ、なんかね、ナイナイ君と先生は漫才してるみたいやとかね、まあ、よく生徒たちが言いますね。
すごい。これはあれです、先代のお父様の代からもうそういうネガティブの発言禁止です
って。お父さんの時はね、もっと厳しかったです。もう何も喋れないっていうような、教室で騒げない、
おお、
鬼のような、先生なんで、
はい。
まあ、それに比べたら僕はまあ丸くて優しい先生と思いますけども
、まあ、ちょっと時代も時代で、ね、
そうですね、まあ、学校の先生が竹刀持ってるとかね、まあ、そういう時代の先生なんで、
はい、
かなり厳しかったと思います。
そうなんですね。お父様がこう立ち上げられた時に、高橋先生も、まあ、その塾生として一緒に学びには行ってたんですか？
そうですね、塾ができたのは私が生まれる前なので、
はい、
まあ、小学校になったら、まあ、その大和塾に入って、
はい、
中学生中3まで大和塾で勉強してっていう感じですね。
そうだったんですね。じゃあもうしっかりこの育農の教育を、ね、浴びながら育ってきた方なんですね。
育農の、まあ、田中先生の考えがね、その、はい、大人になった時に、まあ、一人でも生きていけると、まあ、生きる力を育てるって、まあ、その資料に書いてあったんですよ。
はい、
で、あ、これうちの塾が考えてることと同じだなっていうのもあって、で、まあ、前に紹介してもらって育農教材は使わせてもらってた時期があったので、まあ、いい教材だなと思ってまして、で、田中先生のとこからこうダイレクトメールみたいなはがきが、大きいはがきが来まして、これやと思って飛びついたような感じです。
そうだったんですね。もう一瞬でピンと来たわけですね。
そうですね。
でそれをじゃ取り入れてみての、なんかこうビフォーアフターというか、もう変化みたいなところで言うと、なんかどんな風に感じられましたか？
そうですね、まあ、小学生の低学年が、
はい、
まあ、低学年というと1年生、今いるのは1年生と4年生が行くのをやってるんですけども、 まあ、1年生に、まあ、算数国語を教えるっていうのがすごい、まあ、難しかったんですね。で、やっぱり退屈するんですよ。でも、育能教材を初めにやって、はい、でその後終わってから学校の算数国語をちょっとだけやるというふうに今、はい、利用させてもらってるんですけども、やっぱり最初楽しんでやってるんですね。ただ、まあ、難しい問題にぶち当たると苦しんでますけれども、それでも解けた時に、解き終わった時にニコニコなんで、
そうですね。
まあ、それが楽しくて続けてくれてるという感じですね。
うん、あ、素敵ですね。うん、どんな形であれ、こう、やっぱり継続するっていうことは大事ですもんね。
そうですね。やめなくなりましたね。
あ、そうですね、はい。ちょっとのことで。
小さい子ってすぐやめちゃうんですよ、しんどくなったら。でも、楽しんで、楽しく学べるんで、まあ、続けてきてくれてますね。
ああ、そうですね。何ですか、こう、教える側の気持ちとしても、やっぱり、あ、楽しいな、みたいなところはあるんです
ね。教える側はね、見てて楽しいんですけど、教える側は大変ですね。もう、仕事が多すぎて。
そうなんですか。
丸付けに追われます。
たくさん丸付けがあるんですね、
はい、丸付けに追われて先生まだっていうぐらい、生徒たちが待ってくれてるんで、本当に丸付けが大変だなっていう、田中先生ようやってはるなっていつも思ってます。
どうですか、田中先生、そのあたりは。
そうですね、以前もまあご紹介した通り、答えが一個じゃない問題が多いので、丸×だけじゃなくて、なんでこんな答えにしたみたいなやり取りをするんですよね、はい。なんでどうしても時間がかかってしまうんですけど、まあまあ僕はもうその丸付けの時間は結構楽しんでるんで、子供との会話
楽しめないです。
楽しめない。
まあ慣れてきたらいけますよ。そうそう。そのやり取りも楽しみながら、で、他の丸付け待ってる子も、僕がやり取りしてるのを聞いてて、僕やったらこんな答え出すとかね、他の人の丸つけて並んでる子も一緒に学べるみたいな時間にもできるので、
なるほど、
はい、結構そのあたりはこううまいこと、楽しんでる感じです。
なんかちょっとしたディスカッションタイムみたいなのが生まれるんですね。
あ、そうです、そうです。本当に他の人の丸つけで学んでる時間は大きいかなと思います。
そういうのも大事ですね。
そうですね、はい、
なるほど。ちょっと高橋先生、そこ楽しくなるようにどうですか。
そうですね、まだ楽しめてないですけど、ね、やり取りは楽しいんですけどね、やっぱりこう生徒の数が多くなってくると、まあ、結構大変ですね。
そうですね、大変ですよね。ね、なんかもう本当に最後までやり抜く忍耐力、ね、精神力っていうところがもうどんどん身につく塾なんだなっていうのがこう改めてすごくよくわかるなと思いますけれども、高橋先生、なんか今後なんか子どもたちがもっとこんな風になってほしいなとか、そういった理想の形とかってあるんですか。
そうですね、まあ子どもたちが、まあ、自分で考えて、で自分で学校を選んで、
はい、
親がこう言ったからとかじゃなくて自分で考えろっていうことは常々、ね、言ってるんです。なのでいろんな、はい、まあ、塾の団体のねイベントとかがありまして、その学校説明会であるとか、そういうとこにとりあえず引きずり出していって、で、自分で学校の先生たちから説明を聞いて、で、あ、この学校いいなっていうことで受験していくと。まあそういう、まあ自分で考えて自分学校を選ぶっていうことをまず中学3年生、小学校6年生にはさせてるんですね。
なるほど。
で、そうすると、大学受験の頃になると、はい、もう大学も自分でちゃんと選んできてくれるんで、なので、まあうちの塾生の大半は、まあ、自分で人生を切り開いていってるんじゃないかなと思います
。すごい、ね、なかなか進路のところって、ね、まあ、お子さんも不安ですし、ね、親御さんも不安だけど、まあ、とりあえず安定してそうなこの大学とか高校どうですかみたいな感じで行っちゃいますもんね。
そうですね。
あ、
だから自分で選ばないと、
うん、
誰かの責任にしてしまうので、 親の責任とか学校の先生が言うたからとか、はい、高橋先生が言うたからとかになってほしくないので、
はい、
まあ、自分の責任で選んで、
はい、
自分で選んだんだから一生懸命頑張らないといけないっていうふうにね思ってもらいたいんで、なのであの面談も三者面談はしないんです。
あ、
二者面談です
。二者面談、
うん、めんどくさいんですけど、保護者は保護者だけ、
うん、
生徒は生徒だけ、
まあね、
だから親の思いと子の思いが食い違ってる家庭は、親を説得する。
あ、
子供はこう言うとるよっていうふうにね、
はい、
ですから、まあ、お父さんお母さんに子供の意思を、子供はなかなかお父さんお母さん怖かったら言えなかったりとかね、うん、しますんで、
そうです、
まあ、できるだけ親と子は分けて面談して、
うん、
で子供の意見が通るように、まあ、できるだけ努力するというのも私たちの仕事なんで。
そうなんですね。あ、素晴らしい。なんか そこのあたりも相談に乗ってくれるっていうのはね、ありがたいですね、システムとして。あ、
そうですね。私がその高校生の時とかね、うん、やっぱりちょっと年上の大人とかがいなかったので、
あ、
やっぱりその相談ができなかったんですね、
うんうん、
進路のとこでもすごい悩んだりとかしてたんですけど、かといって親に相談してもどやされるだけなんで、
うん、
先輩とかね、そういう、まあ、先輩って言っても2個とか1個上の先輩なんて頼りにならないんですよ、自分と同じぐらいなんで。
そうですね、
やっぱり10歳ぐらい離れてる、そういう、まあ、アルバイトの塾の先生とか、そういうのが、いなかったので、
まあ、
できるだけそういう相談相手になってあげたいなっていう思いで、
はいはい、
まあ、今もずっとやってるんですけども。
あ、いや、でも素敵な取り組みですし、親御さんとしてもね、ありがたい制度だなってすごく感じましたね。
そうですね。なかなか相談する相手がいないっていうのは辛いので。
はい。
はい、
分かりました。ちょっと一つ聞いてみたかったのが、高橋先生すごく、まあ、96年から長くこの塾の先生として、塾長として立たれてると思うんですけれども、育の学ばれたお子さんたちがもおそらくきっと社会人になってご立派に、
まだ初めて、2年目ぐらいなんで、育のは田中先生のところの育能は2年目なんですけど、うん、まあ元から育能ではないんですけども、同じこの方針でやってきてるんで、
はい、
まあ、結構みんな、そうですね、最近というか毎年に2回大掃除をしてるんですね、
はい、
で塾生卒業生とか、それから塾の先生、まあ、うちの塾の先生はもう全員うちの塾で育った子たちがアルバイトとして戻ってきてくれてるんですけども、
はい、
その子たちと大掃除をするときに塾の OB とかがもう戻っ、まあ、忘年会とかで来てくれるんですよ、
はい、
で、まあ、そういう、まあ、会社の社長になって自分で会社立ち上げて社長してる子とかね、結構役職ついてる子が結構多いんですよ。
素晴らしい。
それが、まあ、私が、一番楽しみにしてることなんですけども、
そう
ですね、どんどん出世していくっていうのを見てると ね、まあ、この仕事やっててよかったなとは思いますね。
わあ、いいですね。そういう報告が聞けるのもまたこの塾長の醍醐味ではありますね、はい。いや、ありがとうございます。まだまだ聞きたいんですけれども、ちょっとそろそろお時間の方がやってまいりまして、はい、なんか最後にですね、こちらを聞いている皆さんであったりとか、いや、改めて大和塾こうしていきますみたいな思いとかをですね、最後自由に語っていただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。
そうですね、やっぱり勉強って苦しいものなので、その苦しいって口から出してしまうと本当に苦しくなってしまうので、うん、まあ、ネガティブ発言をしないように、まあ、ご家庭でもね、しんどいって言ったら、言い返させたりとか、あとは、まあ、疲れたっていうんじゃなくて今日一日充実したっていうふうにね、言い換えたりとか、まあ、お父さんお母さんもしんどとか、めんどくさとかできるだけ言わないで、子供の前では言わないで、いただきたい。
はい、
まあ、やっぱり子供にはネガティブじゃなくてポジティブに、まあ、生きていってほしいので、
はい、
発言口から出すこともネガティブ発言をさせないように、ポジティブ発言をするように、まあ、ご家庭でもしていただいたら、 まあ、子育てもうまくいくんじゃないかなと思います。
わあ、素晴らしいお言葉、そして真理をつくようなお言葉、本当にありがとうございます。さあ、本日のゲストは京都府宇治市から、大和塾代表の、高橋翔一先生にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、以上みんなの育農寺子屋先生のコーナーでした。すすめ。続いてのコーナーは読書のおすすめです。お子様や保護者の皆様の人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介いたします。じゃあ、田中先生、今日の一冊はどんな本ですか？
はい、本日の一冊はムーギーキムさんとミセスパンプキンさんの書かれた一流の育て方という本です。
おー、こう一流の子が育つっていう、これだベストセラーになった本じゃないですか？なんか表紙を見たことがあるなという。
あ、本当ですか？結構ね、はい、読まれてる本やと思います。
ですよね、
はい、よく目にします、
うん、はい、こちらはどんな内容なんでしょうか？
はい、まずこれ共著なんですけど、本書かれたお二人に紹介したいと思います。
はい、
まず、ムーギーキムさんという方は、世界最古のコンサルティング会社とか世界最大級の、資産運用会社で活躍された後、はい、今は経営コンサルタント投資コンサルタントとして、活躍されているエキスパートな方です。
はい、
でもう一人のミセス・パンプキンさんという方は、京都で4人の子供を育て上げられた、まあ、自称関西の普通のおばさんっていう、
へー、
方なんですけど、
はい、
その子供たちは、まあ、それぞれ国際舞台でこ
う
活躍されてまして、はい、経営コンサルタントとかニューヨーク州の弁護士、ロンドン勤務の公認会計士、カナダの大学教授みたいな。
すごい。
で、さっき紹介したムーギーキムさんがこのパンプキンさんの長男さんになります。
そうなんですね。
はい、親子で書かれているその、
はいはい、
子供目線と親目線で一流はどんな風に育てていったらいいかというのが書かれている本になります。
素晴らしい。はい。
で、本の内容で言いますと、
はい、
まあ、一流の人に共通するのは、その特別な才能ではなくて、はい、考え方とか習慣とか環境の作り方という視点で、うん、書かれてます。
はい。
で、まあ、東大とか京大に入っただけの偏差値エリートに終わらず、どんな分野でも成功できる最も大事な力とはというテーマで、
はい、
まあ、親が我が子に実践できるような55の具体的な方法を一冊にまとめてあるという。
盛りだくさんですね。
盛りだくさんの一冊になります。
はい、ほうほうほう。
で、まあ、その中で今日一つちょっと紹介したいなと思った項目があって、はい、
ぜひ、
はい、まあ、以前の放送でも一回出てきたことがある、グリッドっていうね、やり抜く力。
うん、
はい。はい。これについて、まあ、はい、結構詳しく書かれてたので、今日はこれを紹介したいと思います。は
い、お願いします。
はい。このグリッド、やり抜く力っていうのは、まあ、世界的にこう注目されている心理学者のアンジェラ・ダックワース教授。
はい。
っていう方が、まあ、提唱されている力で、
はい。
まあ、この教授曰く、何か物事をこう達成しようと思った時には、
はい、
2つの工程があると。
うーん、
で、まず1つ目の工程は、
はい、
才能×努力、
はい。
これでその人のスキルになりますと。
はい、
これが1つ目です、
はい。
で、2つ目の工程はそのスキル×努力、
うんうんうん、
これをすると結果達成に到達すると。
はい。
で、この式を考えると、まあ、二つ工程あったんですけど、一、はい、つ目が才能かける努力ですよね。
うん、
で、二つ目はスキルかける努力ですよね。
うん、
両方の工程に、はい、努力が入ってるんですよ。はい、結局、どんだけ才能があっても、どんだけスキルがあっても、やり続けるという努力がないと、達成までにはたどり着けない。
うん、
っていうのが、まあ、このダックワースさんが提唱されているグリッド、はい、やり抜く力なんですよね。
はい。はい。
はい、で、このムーギー・キムさんとミセス・パンプキンさんは、この本の中で、
はい、
そのグリッド、やり抜く力を伸ばすためのポイントをご家庭でできそうなことを4つ挙げられているので、
うんうん
うんうん、今日はその4つをちょっと紹介したいと思います。はい、
ありがとうございます。
まず、4つのポイントのうちの1つ目ですね。
はい。
あの、子供がこうなんかしようとしたときに、その本気度を見極めて、あ、これ本気やなっていうことには、しっかりと投資をする。
ああ、いえ、うんうん。
はい。あの、無料でできることってやっぱり手軽なんですけど、
はい。
手軽にやめてしまうし、なかなかこう、長続きしないので、はい。本当にこれ、ちゃんと頑張りそうやなっていうことがあったら、はい、お金をかけてしっかり取り組ませてあげる。
なるほど。はい。
はい。で、その上で、子供にもちゃんと、こんだけお金がかかってるけど、うん、ちゃんとやらしてるっていうのをね、分からせてあげる方が大事な気がします。
はい。
あの、だいたい小学生とか中学生になってくると、お小遣いもらったりとか、お金の価値、自分の生活の中でこのぐらいのお金使ってるっていう、お金の価値が目に見えてくるので、
はい。
その中で、こんだけ使ってるってなると、自分のお小遣いの何倍もの月謝払って通わせてもらってるわとか、子供ってピンと来出すので、
そうですね。
はい。もうそれは隠さずに、はい、ちゃんと子供に分からせてあげた上で、頑張らせてあげるっていうのが、まあ、まず一つ目と、
はい、
はい、いうことになります。
うん、
で、次、二つ目なんですけど、
はい、
まあ、そんだけちゃんと投資して、並ばしてあげているので、
はいはい、
真剣でなければちゃんと叱るというのが大事らしいです。
うん、そうですね。うん、はい。
まあね、親はお金払うだけで頑張るのは子供ではなくて、やっぱり親も子供と同じ熱意でそれに向き合う。
はい。
で、子供のことも他人事ではなく、親は自分事として見てあげる。まあ、
はい、
イコール、興味を持つということなんですね。
そうですね、
はい。はい。子供って親が興味持って自分の方を向いてくれてたら、やっぱり頑張って取り組もうと思えるので、
はい、
はい。興味を持って真剣でなければしっかりと叱るっていうのが、まあ、二つ目のポイントになります。で、次、三つ目なんですけど、
はい、
途中で簡単にやめさせない。
ああ、まあそうですね。嫌だって言ってね、はい、やめさせない。
はい。さっきのね、高橋先生の話にもありましたけど、年齢が下であれば下であるほど、ちょっとした壁とか嫌なことでもうやめる、嫌やって言いがちなんですけど、まあ、石の上に3年っていう言葉もね、ありますけど、その本気で取り組み出したことは、やっぱり簡単にはやめさせないように、
はい。
はい、あの、親がサポートしていく、声かけしていくっていうのがすごい大事かなと思います。
はい。
で、もしそれでもどうしてもやめたいっていうんやったら、うん、もう簡単にやめるんじゃなくて、じゃあここまで頑張ったらやめようかとか、
はい、
これができるようになるまでは続けようかみたいな声かけをしてあげて、
で
じゃあ、はい、子供的にはじゃあやめられるんやったらそこまで頑張ろうかって言って頑張るんですけど、
はい、
まあそれもね、はい、あのやめるって言ってんのってできへんからやめたいって言ってるわけで、はい、
そうですね、
はい。はい、やめるためにそれを続けてできるようになったら、うんうん、できるようになった時でもやめたいという気持ちなくなってるものなんですよね。
なくなってますね。
はい。なのでそれは本当にいい、はい、いいようなだけでね。
うん、そうですね。
はい。結局はこう、はい、あの、続けさせてあげるようなうまい伝え方なんじゃないかなと思います。
はい。
はい、で、最後の4番目ですね。
はい。
これあの、前回の放送の時にも、話した内容なんですけど、
うん、
失敗を乗り越える強さを身につけさせる。
そうですね。はい。
まあ、何か挑戦して失敗して、うん、そこでやめてしまったら失敗なんですけど、
うんうん、
失敗した後にもう一回挑戦してたら、それはまだ失敗ではなくて途中なので、
はい、
いかにそういうサイクルを作ってあげられるか。
うんうん、そうですね。
はい。で、大事なポイントは失敗した時に感情的に叱らないことっておっしゃってます。うん、はい。はい、失敗ではなくて、じゃあ次どうすれば同じミスを防げるかとか、
はい、
次どうやったら成功に向かっていけるかっていうことを一緒に考えられるようなスタンス、はいはい、それを親が取れていたら子供はどんどん粘り強く努力を続けられるようになるんではないかと、は
い、いやもう今の内容で十分濃い内容なんですけど、それが55続くってわけですね、これ。
はい。いろんな、はい、なんか、ことが書いてあるんで、
わ、
これ一冊読むだけで、
はい、
日常生活でだいぶこう、
そうですね。
うん。あの、子供に対する声かけとか、
そうですね、
行動が変わっていくんじゃないかなというふうに思います。うん、
や、もうぜひ皆さんこちらを手に取って、ね、はい、どれかできそうなものからでも構いませんのでやってみてほしいですね。
そうですね、あの項目が多いので、はい、一個一個がすごい、ね、あの、ね、コンパクトにまとめられているので、
はい、
まあ、本当に項目読みでもね、全部一冊で思わんでも、でね、あ、私、あの気になってたこの項目だけっていうふうに項目読みもできるので、
確かに、
はい、非常におすすめの一冊ではないかなと思います、はい、
あ、今日もご紹介ありがとうございます、はい、以上、読書のおすすめのコーナーでした。
ありがとうございました。
田中先生、あっという間にエンディングでございます。今日の放送いかがでしたか？
いや、本当にあの高橋先生のねお話聞いていて、うん、あのうちの理念とほんまに全く一緒だと感じるところがすごく多くて。
そうですよね、
はい、なので多分あのね、知り合いにならせていただいてからいろんな話させていただくんですけど、はい、なんか気が合う気がするんですよ。
多分ね、マインドが同じだとね、
うん、あ、それ大きいですよね。
そうですね、
はい、大きいと思います。
ね、なんかここ最近で急速に、まあ、仲良くっていうのもあれなんですけれども、なんかね、あのコミュニケーション取られてるというふうに聞いたので、ね、はい、またこういったね、高橋先生と田中先生みたいなマインドの方がどんどん増えたら嬉しいなと私は思うばかりでございます。
はい、はい、
ありがとうございます。さあ、ここで番組からのお知らせです。番組では総ダウンロード数51万突破記念といたしまして、2025年度推し活キャンペーンをしております。あなたの推し番組&パーソナリティへの応援を届けてみませんか？さあ、お申し込みですが、番組概要欄にある2025年度推し活お申し込みフォームよりお願いいたします。またこの度アナラジではファンサイトも開設しました。会員様にお得な情報を掲載しておりますので、こちらも同じく URL ですね、概要欄からご覧いただきましてチェックお願いいたします。ということで、田中先生、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。